鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子、そのまあなるべくお人柄みたいなものをお伝えしようと思って、まあ7年間やってきたんですけれど、本日はその中で修行ってありますね、侍とかいて修行の先生いろいろほとんど出てもらってるんですね。でも2つだけ出てくれてない修行さんがあって、その一つが今日お迎えしました、あの司法書士さんって結構皆さんあの普段お付き合いあると思うんですけれどの、真島直樹司法書士事務所の先生でいらっしゃいます、真島直樹さんに来ていただきました。それで、まあ、なぜ直樹さん、真島さん来ていただいたかというと、あのとても、まあ、一言で言うと今日のタイトルでもあるんですけど、異色の経歴をお持ちなので、今日のタイトルは異色の司法書士ということでお送りしたいと思います。鈴木聡の栃木の元気ということで、真島先生のプロフィールを簡単にご紹介します。司法書士の真島直樹さんです。昭和47年の生まれで43歳ということで、神奈川県で、のご出身ということで、今那須町に移住されて13年目と。でいろいろ経歴ずっと物を書いていただいたんですけど、司法書士を、まあ、あの開業されたのは2年目ということなんですが、ちょっとそこが異色で、それまで何してたのかっていうのと、それの経験がこの異色さというか真島さんの特徴を生んでるんだと思うんですけど、あのご紹介いただいたのは UD ホームの鈴木さんで、どなたか変わった人紹介してくれと言いましたら真島さんになったんですけど、ちょっとどんなお話が聞けるか楽しみなんですが、司法書士って何するのかというの、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、改めて聞いてみたいと思います。ということで真島さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、鈴木さんにですね、誰がいいですかみたいな、あの方なんか顔が広いみたいで、
はい、
誰がいいですかみたいな、で誰がって、いやなんか変わった人って言ったらで真島さんは、
はい、
お仕事は、うん、何やってると今言えばいいんですか。
司法書士業です。
司法書士
はい、
だから今まで司法書士の先生と、
はい、
あの弁護士の先生は出たことなかったんで、司法書士初なんですけど、
はい、光栄です。
光栄、
自分でいいのかなと思いますけど、
あの、はい、私でその司法書士の先生っていうのは、
はい、
まあ、なぜ異色かっていうと、
はい、
真島さん今43歳ですね。
そうですね。
で開業したのは41歳ってことですね。
そうです、はい、昨年の春なので、はい、
で開業したってことはその時に資格を取得したっていう意味ですか。
その前ですね、2年前の、まあ、試験は7月の第一日曜日って毎年年に1回で決まってるんですけど、はいはい、で合格発表が3ヶ月後ぐらいですね、10月入って、だいたい周りの応援してくれる方も忘れた頃にこうだいたい落ちてたので忘れてくれた方が気が楽だったんですけど、そうです、3ヶ月後に発表になり、
はい、
でその後筆記試験の後に口述試験っていうのが11月にあり、はい、11月そうですね、でその後最終合格発表が11月の終わりぐらいなんですかね。でその後に、研修を受け、次の年の春には開業っていう、
まあ、晴れて法律家デビューと。
そうですね、はい、
でもまあ41歳というと、デビューとしてはちょっと遅め
遅いと思います
だと思うんですけど、
はい、
それまで何してたんですか？まあプロフィールに書いていただいたんですけど、まずは高校出てから
パン屋さんですね。
パン屋さん。
パン屋さん、法律に関して若い頃からこう興味を持っていたわけではなく、
はい、
まあ、勉強どちらかというと好きじゃなかったので
好きじゃないようで、
で高校2年生の時にじゃあ進路をどうしようかということで、うん、じゃあなんか手に職つけた方がいいだろうと、会社入るのもなんだしというのでパン屋さんの見習いから入ったんですよね。
それは どちらでですか？
近所の地元の
神奈川県の。
はい、そうです。
それでそれを何年ぐらいやったんですか？
2年ほどやりまして、
はい、
でなんかちょっと違うなって
違うなってこう、ね、こねながら、まあ、思ったわけですね。
ちょっと周りとも隔離されるので、うん、当時周りも皆さん大学友達は大体大学進学してたので、うんうん、
はい、
時間帯も合わないですし土日も仕事で、
うん、
でその店番してる時にそのスーツを着た営業の方がパンを買いに来られて、
はい、
あ、スーツ着て仕事ってかっこいいなって言うので、で、まあ、20歳の年にあ、ちょっと東京出ようっていうので、
あ、それで、はい、まあ、東京に、まあ、上京って神奈川県だから。
そうですね。
通ってたってことですか？
いや、もう寮を借りて。
寮？
はい
寮ってなんですか？
なんかその会社が寮を完備をしているっていうか、
それ
そこに入って
入ったわけですね。
はい、だそうですね。
寮に入って就職された会社、はい、これは何なんですか？
なんか自社もう潰れてないんですけど、
はい、
そんなこと言っていいのかな？自社製品のだからその学習 DVD とかを、
はい、
こうダイレクトメールとかテレフォンアポイントしてこう全国売り歩くっていうような結構イケイケな。
あ、じゃあその電話して、
はい、っていう話を聞いてくださいっていうような感じで。
あ、じゃあまあ今まで黙ってパン小麦こねてたのが、はい、急になんかこうアクティブになってきたわけですね。
そうですね。相当最初売れなくて、うん、悩みましたね。あれって
そうなのか、
一生懸命やっても買ってもらえないので、
うん、
そう相当悩んだ時はありましたね。
それは何年ぐらいやったんですか？
計8年から9年ぐらい。
結構じゃあだんだん売れるようになったんですね。
そうなんですよね。コツコツ掴むと結構強いんですよ。
ずっと売れないと辛いですもんね。
そうですね。
はい、それで24歳でご結婚されて。
そうですね。その時一番多分仕事もその営業の数字としては良かった時ですね、
うん、でずっとそれやるっていう手もあったんじゃないですか？ない。
うーん
だんだんあれですか、その夢がいろいろ変わってきたってことですか？
夢、うーん、このままでいいのかなっていうのは考えてましたよね。
このまま
この仕事で人生、俺の人生いいのかなっていうのは悩んではいましたね。
まあある程度それでね、こう食べられるようになると、まあその人間ってね、
はい、
そういう立ち止まることもあるんですけど、
そうですね。
それでそっから いろんな仕事してるんですね、これきっと。
そうですね。プロフィールにも書いたように、
はい、
まあ、28歳で離婚したのを、
はい、
まあ、きっかけにというか、
はい、
はい、もう会社も辞めて、
うん、
であとはもうそこからはもう転々とですね、引っ越し屋さんって国立にあったんですけど、アリサンマークの引っ越し屋って、こう体を今度動かしたくなったんですよね。
あー、
スーツ着て喋るだけじゃなく、はい、汗をかいた仕事をしたいなって今度思って
なるほど、
はい、いや、もう大変でしたね。1ヶ月で10キロぐらい最初体重落ちて、まあ、みんなそうでしたけど、
まあ、引っ越し屋さんって私もやったことありますけど大変なんですよ、
はい、
で信じらんない重いもの軽く持っちゃうんですよ、冷蔵庫とかね。
そうですね。 M サイズは一人でっていうこと。
それはできるわけですよ今も。
いや今まあでも引っ越しやるよっていう聞くと手伝いたくなる気持ちはちょっとありますね。
こう体にこう染み込むっていうかですね。
そうですね。結構しごかれたので。
そうですか、
はい、
それと居酒屋。
居酒屋です。新宿の居酒屋で、部屋を借りる余裕もなかったので。
なるほど。
この新宿の居酒屋 の座敷でこう寝泊まりさせてもらって、そうすると昼間居づらいじゃないですか、うん、居酒屋の、
はい、
ランチもやってるとこだったんで、だ昼は昼で なんか仕事しようっていうんでこのイタリアンレストランでバイト始めて。
あ、まあ若かったのもあるけど、この頃じゃあすごく働いてたってことですね。
そうですね。
へえ。
はい。
それでこの大平さんの
あ
これはこの方弁護士の方ですよね。
そうですね、いろいろ弁護士になられてからまたなんか大阪市の助役やられたり、いろいろ社会貢献活動は幅広くされてるんじゃないですかね。
あの講演のビデオ見たことありますけど、ちょっと あの本当の話なので。
ですよね。
あのそういう先生ってなんか本当の話じゃなくて人の話してる人もいるけど、この、 あの先生は本当でちょっと胸を打たれますよ。まあ真島さんもそれにちょっと打たれたわけですね。
そうですね、まあ、ちょうど那須に来てリゾートホテルで働き出して、
うん、
で中抜けって言ってあの朝食と夕食の間、
はい、
昼間は時間が空いてるので、うん、まあ、昼寝したり本読んでたりして、その時にこの大平さんの本を読んで、すごい人じゃないですか、うん、その人生を変えていくっていうのは、俺もちょっと人生頑張ろうかなと思いまして、で30歳から司法書士の勉強を始めたと。
なぜ司法書士だったんですか。
その大平さんも中でその宅建から入ってたんですかね、
うん、
で司法書士弁護士ってこうステップアップしてたんですけど、司法書、まあ、いろいろ資格を調べてみると司法書士ってこう私もどういう仕事をするかはよくわからないまま正直、
はい、
勉強を始めたんですけど、
はい、
まあ、司法書士の仕事とはこういうものだ、うん、町の法律家でより身近にこう一般の人たちのこう、うん、悩みとかをこうお手伝いできるっていうのも、うん、それ感謝される仕事ってかっこいいなって、
うん、
じゃあ勉強してみようってこう、そうですね、特に学生時代勉強しなかったので、こう30ぐらいになるともうちょっと勉強しておけばよかったなってこうちょうど思ってた時だったので。
なるほど、
はい、
でもこの大平さんとの出会いは大きかったわけですね。
そうですね、いろいろ本読んでる中で、うん、一つの大きなきっかけにはなってると思います。
で、
はい、
それからいろんな仕事、ホテルのお仕事とか、
はい、
工場、ゴルフ場、
はい、
居酒屋、
はい、
なんか いろいろやってますね。
そうなんですよ、あの受からないので
まあなんかで食べるしかないですもんね。
そうなんですよね、だ仕事も最初ホテルは4年やってで次どうしようかっていうので、この部品工場、あの人材派遣に登録してたので、
なるほど、
ただ部品工場やるかって言われて、あ、そしたら勉強もしやすいかもと思ったんですよね、うん、黙々と。
なるほど、
はい、大変だったんですけど夜勤もありで、まだ浮かんないんでイタリアンレストランやったりゴルフ場やったり、うん、居酒屋やったり、その除染作業とか
で営業と、まあ、パン屋さんが始まって、
はい、
まあ、お聞きしてるとその時その時でそれなりにそれにできるようになっちゃうという人なんですね、
はい、
まあ、引っ越し屋さんにも見えるし、
あ、
居酒屋の店員さんにも見えるし、
はい、
いや、あのイタリアンレストランにも見えるし、うん、なんだか変幻自在ですね
そうですね、その一つの職種でこう根を生やしてやっていないので、うん、
でもそれの、先には司法書士でっていうのはあったからですよね。
あ、実際にその30歳から資格の勉強をしてからはそうですね、とにかく合格したら司法書士でやっていくんだと、それまではいろんな仕事をいろいろあっていろんな仕事してるんですけど、
なんかとてもあの後でお話しますけど共感を持ってます、
はい、
そういう先生の方が相談しやすいと思います。
そうですね、で
分かってる世界いっぱいあるからなんですよ。
はい、
まあで突然なんですけど、
はい、
また突然なんです、4月からですね、
はい、
あなたをこう現金する歌を一つ選んでくださいってお願いしてまして、
はい、
それを1曲ワンコーラスだけなんですかけることにしてまして、
はい、
真島さんの場合はサーフィスさんの、まあ、これ懐かしいですけどね、
はい、
何してんのいう何してんのっていうタイトルなんですけど、
はい、
それちょっと聞いてからまたそのお話をお聞きしたいと思います。
はい、はい、
何もかも捨てちゃって見れるも悪くないかなんて逃げ道作っちゃって情けないったらありしない。だらだら時間過ぎてここまで来ちゃいました。振り返っても知れた思い出だけ今さらじゃない。
ということで多少懐かしめのあのサーフィスさんの何してんのって、これなぜこれを選んでいただいたんでしょうか。
そうですね、あの実際試験を始めて合格するまで十何年、まあ、11回目で受かったんですけど、やっぱりモチベーションが高い時はいいんですよね、
うん、
はい、一生懸命勉強して俺頑張ってるなっていうのはあるんですけど、はい、でもやっぱり波があってついついこう勉強をサボっちゃう、
うん
うん、でこう試験日までの計画、学習計画とかを立ててるのに、うん、全然それ通り進まなくて、まあ、
いかないですよね普通ね、
はい、で落ちて落ちて落ちていつだったら受かるのってこう周りにも言われ、うん、やっぱ自己嫌悪というか、最初はその司法書士の試験勉強してるんだっていうとすごいねってこう勉強は誰でもできるんですけどっていうのはよく言ってたんですけ ど,
なるほど、
で最初は黙ってたんですよね、ちょっと恥ずかしいなって、あの、ね、法律の勉強したこともないのに、うん、いきなり司法書士の試験なんて、ね、なんか恥ずかしいなって、でも、ね、本当に真剣にこう資格を取って司法書士になろうと思うんであれば隠してるんじゃなくてこう自分は司法書士の勉強してるんだっていうので、うん、そのホテルの空いてるレストラン、うん、営業してない時こうお借りしてずっと勉強したりとか。
へー、頑張ったですね考えたら12年も頑張っできないことかもしれませんね。
そうですね、優秀な人にできないですよね。あの優秀じゃないから、
優秀な人はいい加減途中で
受かってますから、
はい、でもその間の人生経験が、
そうですね、開業してすごく応援してくれる人が増えてったんですよね。結局3年4年で合格してたら
すごいいい宣伝になってるんですね。
いいです、あ、そうですかでやっぱり知り合ってる人って少ないわけですよ、うん、夏に来てまだ3年目4年目でホテルだけですから、うん、知り合った人が、うん、それが12年かかっちゃうといろんなところでいろんな人をでみんな応援してくれるいい人ばっかなので実際に昨年から開業してお仕事もやっぱりそういうつながりから応援してくれて、
その司法書士さんって、
はい、
先生方って、まあ、そんなにこう、まあ、例えば会社の登記とかですよね、
そうですね、
あと不動産の登記とかをお願いするっていうことでいいんだと思うんですけど、
そうですね、
あの確か法律が変わってあの法廷にも立てるんですよね、少額。
そうですね、はい、あの簡易裁判所の代理権が作ります、はい、まあ、認定司法書士ってあのまた法務省が出してる、はい、認定コースは通らないとダメなんですけど、
なるほど、
はい、そうですね、140万以下までの争い事に関しては、代理人として法廷に立つことも
あります、ね、確かその場で判決出ちゃうやつですよね。
あ、それはあの少額訴訟で、はい、いろいろこう訴訟裁判形態が分かれてるんですよね。で多分今鈴木さん言われてるのはその60万以下 の, あの審議も1回で終わらせる少額訴訟っていうもので
迅速化っていうのはね、
そうですね、
国もやってますもんね。
そうですね、
なるほど、
それも一つではあるんですけど、
あの開業されてから何かあの司法書士の先生って、
はい、ま
あ結局契約書を作って、
はい、
あるいは立ち会い、
あ、そうです、そうです、
こうなんとか、はい、確かに言って、その行為自体はあのその通りなんですけど、そこに行くまでにいろいろありそうなんですよね、 いろいろある。ただそこで、
はい、
書類作るだけじゃなくて、
はい、
なぜその書類が必要だったかとか、
そうい
ろいろ意味合いが、あの背景が複雑なような気がするんですけど。
ですね、
はい、
実際にあの家を、マイホームとかを購入されて、はい、その時にあの例えば住宅ローンを組まれたりすると、
はい、
あの銀行の応接室で立ち会いをして、うん、所有権の売買とか、あと抵当権、担保権の設定登記、うん、手続きで司法書士携わるんですけど、うん、パッと来てパッといなくなると、うん、経験のある人は、うん、何やってる先生かよくわからないし、で実際になんていうんですかね、報酬はあの資料としては そんなこと言っていいのかな、そんなに高くはないんですけど、
はい、
あの登録免許税ってあの税金を一緒に預かって、うん、で法務局に持っていくので、この登録免許税が何十万って結構するんですよ。でそれを一緒に預かるので、あの司法書士の立ち会いに、あの立ち会いを経験したことがある一般の方は、司法書士の先生はちょっと来てってな、ね、それ何十万と思って
預かるだけで、それきょあの役所に出すだけであって、
そうなんですよ、司法書士の報酬であんまり何十万っていうのはないんですよ ね、
なるほどね、
通常の登記の場合だ高いっていうイメージがついちゃってるので、何かこう困ったことを相談したいとか思っても、司法書士に頼むとまた高いお金取られちゃうんじゃないかって、
そんなことがないんですね。
ないです
じゃあそれはちょっと
はっきり言いましょう、
ない。あ、じゃあ、
まあ、いろんなケースありますけどね。
ありますけど、その真島先生はあれですか、その相談受けるだけではお金もら取る、
自由なので。
あ、そうなんですか。
そうです、ただ1回目で相談のお金を取る先生はあまりいらっしゃらないと思います。私自身も何度も何度も難しい案件で、うん、継続的に相談に乗って何か書類を作ったりとかになると、あの報酬をこう話しながら請求させてもらいますけど、ちょっとこう相談を受けるときにいきなりそれでじゃあ30分いくらですとか、そういうのは
なるほど、
ほとんどの先生されてないと思います、私も、うん、
まあ、その辺ちょっと良心的な感じで、うん、もしかしたらそれでね解決しちゃったら、これただの社会貢献ですけど、 それでもいいんですよね。
そうですね、実際にあの無料相談会も、まあ、これは司法書士だけじゃなく、
うん、
まあ、弁護士さんも、ね、はい、行政さんもみんな修行の方やられてますけどやってますし、通常の、はい、事務所に突然でもまあ電話で、
うん
うん、予約入れられてもまず、うん、相談は自由にしてもらった方がいいと思います。
真島先生はあれですか、そのさ那須の山奥って言ったら、まあ、リゾート地、
そうですね、標高高いところに、
そこに突然すいませんと来ないだろうから。
そうですね、
どっちかっていうと現場に遠くまで行くんですか。
行きますはい。
なんか遠く、ま、最高遠くまで行ったのってどの辺ですか。
岩手の八幡平とか。
岩手って遠いですね。
遠いです
それは どうしてそういうところ依頼が、
あの那須町の不動産屋さんから、
あ、なるほど、
一緒に付き合ってもらえないかということで、うん、よくそうですね、福島もそうですね、埼玉も東京も群馬もいろいろだし、栃木県内でもそうですね、近くてもどちらかというとじゃあ伺いますよっていうことで、はい、
じゃあ別に那須にいても大丈夫っていうか、まあ、うん、さっきお話聞いたように応援してくれる人、まあお人柄もそうなんですけどなんか応援したくなるタイプっていうか、なんていうのかな、こう
手がかかる
っていや、そういうわけじゃないですけど、法律だけでものを言わないと思うので。
そうです ね、
あのパンのこね方も教えられるわけですよね。
いや、もうだいぶ昔なので自信ないです
でもそういういろんな世界を知ってる法律家がいた方が、
はい、
あの私たちとしては心強いです。
うーん、そうですね、そういう法律家を目指していきたいなとは、はい、考えてますね。
あの
そう思います。
しゃべりやすいですもん大体において、
はい、
あのだから なんか那須の仙人みたいな感じでだからね、
は
い、まあ、なんかちょっとお人柄がよく分かって、あの今日はあの異色の司法書士ってことでお送りしたんですけど、
はい、
何が異色かちょっと伝わった
あの まあ見た目もあの坊主にひげなのであまりいないと思うんですよね。
この人何屋さんだろうっていう。
そうですね。
なんであの司法書士の名刺出したら、
はい、
えみたいな感じですか。
いやそれは意外と、
ああ司法書士の先生ですかって感じですか。
そうですね、多分もう事前に、
あ、はい、いきなりじゃないので、
そうですね、訪問じゃないのでいきなり
司法書士のあのはですね、訪問販売ってないですよ、ピンポンって。司法書士いませんか、
特しませんかみたいな、
特しませんかって怪しいですけど、はい、なんかとてもあの今後も司法書士の先生初めて知り合ったんで、
はい、
実は、
うん、
まあ、初めてというか、まあ、いろんな人に会っていますけれど、
はい、
ちょっと話しやすいんでいろいろお願いします。
あ、ぜひぜひ。あの、はい、
まあ、あのちょっと時間が来てしまいましたけど、最後に、はい、栃木県民200万人に向かって何かあれば。
そうですね、あの栃木県内で司法書士はあの現在約230名ほど登録してるんですね、
はい、
なのであのお近くお住まいのお近くには必ず司法書士いると思いますので、はい、何かこう気になってることとかちょっと聞いてみたいなと思ったことがあればぜひご相談していただければと。
でもみんながみんな真島先生のように親切に、はい、答えてくれるんですか。
はい
答えて何ですかそれって。それ依頼ですか依頼じゃないんですかとかそういうこと言わないですね。
すごく真面目な方が多いので、
はい、
びっくりしてます。
あの真面目にこちらも聞く、
はい、
聞けば真面目に答えていただけるということで。
そうです、
はい、
そこは間違いないと思いますので、
はい、まあ、私はちょっと真島さんにいろいろ聞きたいと思います、はい、まあ、近くなので県北に今住んでいますので。
あ、そうですか、
はい、
あ、
また何かありましたら、
はいはい、あ、ぜひぜひ。
今日はということで異色の司法書士ということで真島直樹先生に来ていただきました。引き続きこの栃木一相談しやすい、
はい、
司法書士として頑張ってください。
あ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気。
はい、まあ、この番組実はそのまあ知ってる人は知ってるんですけど打ち合わせほとんどしないので初めて、まあ、その方の人生に触れる感じなんですけど、この真島さんはとても共感が持てるっていうか、まあ、目標を途中で見つかったにしてもその途中でその仕事いろいろやって、まあ、対応されてきたわけで、これ自分で言うのもなんですけど私も同じで、まあなんとかなるわと思っていたから今人の相談に乗れるようになってるんで、まあ、真島さんも同じようなタイプとしてちょっと異色の人間大集合ということで今後も仲良くしていただきたいと思います。ということで30分いかがでしたでしょうか。あとは弁護士の先生だけなんですけど残るは、まあ、それは後々に置いといて、この資格を持ってる方っていうのはその人の人間性っていうのもなかなか分かりづらいんですけど、その分かってもらうこの番組は一つのきっかけになっているんではないかと自負しております。鈴木聡でした。